常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第79号。質問1。小中学校への業務用空調設備設置にかかる各種工事設計管理委託料では、小中学校の屋内運動場にのみ設置予定とのことだが、その選定理由は、答え、坂戸小学校ほか17校、屋内運動場等空調設備整備基本設計業務委託において、屋内運動場、武道場、小学校の特別教室、給食室への空調設備の整備手法等を含め検討してきたが、本市の財政状況等を勘案し、災害時の避難場所として位置づけられている屋内運動場を優先して整備することとした。質問2、給食用備品の故障等により使用不可になった備品を更新するとのことだが、購入する備品は、答え、スグロ小学校及び大谷小学校の牛乳保冷庫、城山小学校の常温コンテナ、また新年度のクラス増に対応するための配膳台等である。質問3、今年度市内中学校に在籍する1年生から3年生までの全生徒に配布した国語辞典の購入費の総額は、当初の見込みよりも安価であったとのことだが、残額は、答え、購入費の総額は599万3726円で、残額は229万3274円である。質問4、今回の補正で学校給食費の物価高騰対策補助金を月100円増額するとのことだが、足りるのか。答え、市場価格や公益財団法人埼玉県学校給食会の物資価格等を参考に適宜増額させていただいているので、現在のところ不足等はない。質問5、市政施行50周年記念の啓発品作成の目的は、答え、年度を通じて啓発品を設置することで市民に認知してもらうことはもちろん、50周年という節目を市内外に発信し、市外の方々にも本市を知っていただき、来ていただく機会とし、各種記念イベントを充実させることで、シティプロモーションの効果を高めていきたい。質問6、国の社会保障、税番号制度システム整備費補助金は、戸籍への振り仮名記載の一括処理にかかるシステム改修費が補助対象とのことだが、いつから戸籍へ振り仮名が記載されるのか。答え、振り仮名の届け出期限である8年5月25日の経過後、戸籍への振り仮名を一括して記載する予定である。質問7、児童相談事業で児童虐待案件が増加しているようだが、どのような児童虐待が多いのか。答え、児童虐待は身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、育児放棄、いわゆるネグレクトに分類されており、昨今の状況としては、児童の面前での夫婦喧嘩による心理的虐待の割合が多くなっている。質問8、今回の補正で国の地域介護福祉空間整備等施設整備交付金により、認知症高齢者グループホームが行う非常用自家発電設備の整備を行うとのことだが、この交付金に対する 市の考えは、答え、市内の高齢者施設等が防災・減災対策を推進するための重要な交付金であることから、今後も積極的な活用に向け事業所への周知に努めていく。質問9、乳児家庭全戸訪問事業、いわゆる赤ちゃん訪問事業の効果は。答え、保健師等が訪問することで、産婦や子ども等の家庭状況の直接把握が可能となり、必要に応じて子育ての不安解消や育児負担の軽減につながる適切な相談支援を行うことで、子どもの健やかな成長の支援と児童虐待の予防等につながる取り組みであると考える。質問10、不妊治療費等助成金の効果をどのように捉えているか。答え、不妊で悩んでいる夫婦が望むタイミングで治療を受けられる環境を整えることは、少子化対策の一助として意義のあることと考えている。質問11、関間千代田線整備事業の進捗率は。答え、東武鉄道株式会社への委託工事については、7年10月10日に完了している。市施工工事については、現在擁壁やボックスカルバートなどの本体構造物の築造を行っており、進捗率は7年11月末日で 48.5% である。質問12、農地中間管理事業の手続き等に伴う各種事務が想定以上の事務量となり、時間外勤務手当に不足が生じたとのことだが、その事務内容は。答え、農地の貸借において農地中間管理事業を利用する際に、農業者から提出される申請書類の確認、埼玉県農地中間管理機構へ提出する農用地利用集積等促進計画案の作成などである。質問13、エコ農業支援事業費補助金の交付対象要件として規定されている事項は。答え、有機農業の推進に関する法律と同様に、科学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、遺伝子組み換え技術を利用しないこと、環境への負荷をできるだけ低減することが求められ、農産物として有機ジャスマークをつける際には、種まきや植え付けの2年以上前からこれらの要件を満たし、登録された認証機関による審査に合格する必要がある。総務文教常任委員会。付託議案第68、69、75、78号。質問1、学校給食の高会計化により見込まれる効果は。答え、学校管理の市会計では、多額の給食費を各学校が管理する必要があること、それぞれの給食食材納品業者への支払い事務があることなどの負担があるが、高会計化に伴い、市の予算からの支出となり、学校現場での金銭管理や支払い事務の軽減が図られる。また、市の会計規則や契約規則に則った運営となることから、透明性の確保が図られると考える。質問2、市民総合運動公園、大体育室等、耐震補強等工事の具体的な内容は。答え、大体育室には天井92箇所及び壁面56箇所にブレースを新設し、 合わせて壁や柱の補強を行う。武道場には天井24箇所にブレースを新設し、既存の梁の補強も行う。市民福祉常任委員会付託議案第70、71、72、73、74、76、82、83号。質問1、今後の国民健康保険の財政状況の見込みは。答え、歳入については本年度からの保険税率の改正により保険税収入の増額が見込まれるが、歳出については国民健康保険事業費納付金の支出額が増加傾向にあることから、引き続き国民健康保険の健全な財政運営が行えるよう努めていく。質問2、国民健康保険被保険者数は減っているが、直近の所得100万円から300万円の所得階層別世帯数は。答え、7年4月1日現在で所得100万円以下が6848世帯、所得100万円を超え300万円以下が4777世帯、所得300万円を超えている世帯が2198世帯である。質問3、坂戸市乳児等通園支援事業は、いわゆる子ども誰でも通園制度と言われており、すべての子どもが対象ということだが、障害児や医療的ケア児の受け入れはどのようになるのか。答え、障害児や医療的ケア児などの特別な配慮が必要な子どもについては、各事業者が受け入れの判断をすることになるが、障害の有無等にかかわらず、地域の子どもが誰でも通園できる制度であると認識しているので、該当児童が本制度を利用できるよう、各事業者に必要に応じて働きかけていく。環境都市常任委員会付託議案第80、81号。なお、12月定例会において質疑はありませんでした。議会人事の変更について、予算決算常任委員会委員長の変更、12月12日付で田中栄予算決算常任委員会委員長が委員長の職を辞任したことに伴い、議会人事の変更がありました。同日予算決算常任委員会において委員長を誤選した結果、古内秀信委員が当選しました。